作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。やっぴっぴー、雑談と音とゲームとかの番組のトコアメです。お送りするのはハルと
フモです。
はい、ということで271回目らしいですよ。
はい
はい、お久しぶりです。
久しぶりです。
最近どうですか？
風邪ひいてます。
風邪ひきましたね。
うん、まだね、治りきってない。
配信されなかったのは全部風邪のせい。
うん、まあ大体まあそれだね。
間違っちゃいないことはないね。うん、間違ってる、ね、でも結構引っ張ってますね。
うん、うん、まだね、うん、まあなんとか声は出るようになったから、ね、
何日か前はちょっと本気でちょっと声が出ないっすみたいな、
うんね、
そういうレベルだったよね。
うん、
ちょっとエイプリルフル会とかにおもろいから使おうかと思ったけど、さすがにちょっと
みたいな、喉に
痛々しすぎるだろう
みたいな、喉に悪すぎるので
感じだったんでね。
うん、
そう、俺さ、毎年さ、
うん、
このぐらいの時期、
3月後半、
そうだね、今週中ぐらい、
うん、
3月後半入ったぐらいの時期にさ、
うん、
一瞬鼻水ジャバーって出るんだよね。
ね。
一日二日ぐらいジャバーって出るんだよ。ついに花粉症来たのかなって思うと、次の日ぐらいに吸ってなくなってんだよね。うん、
ね。この時期だからヒノキかなとかって言ってたのにね。
そうそうそう。いや、いくらヒノキでももうちょっと時期長いだろうみたいな。割と不思議なんだよね。
なんだろうね。
なんかアレルギーじゃないのかな。
でもアレルギーっぽい症状だよね。突然出て。
そう、突然ジャバーって出る。それこそ蛇口ひねったぐらいな感じでジャバーって出るんだけど、うん、うわ、花粉症っぽいってなるんだけど。
ね、シャバシャバの鼻水でね。
うん。それでもなんかすげえ一瞬だけ飛ぶ、なんか、花粉があるのかね。
どうかな、わかんないけど。
スンって通り過ぎた時だけザバーって。すぐ終わるみた
いな。レアな感じの花粉なんじゃない？そんなにこう、何？生えてないんじゃない？
レアなんだけど、ちょっとでも生えるとし、
結構、
影響力でかいみたいな。
刺激
キックスな。
うん、寒暖差アレルギーってやつもあるから、
うん、
それかなって話もしてたけど、別にそんなことなかった
のね。寒暖差アレルギーってさ、それ本当にアレルギーって感じしない？
うん、ね。
なんかアレルギーってさ、ほら、体の免疫のさ、過剰反応みたいな感じじゃないの、
うんうんうん、
みたいな、うんうん。寒暖差に過剰反応ってよくわかんなくない？なんか全然少なくとも原理は違いそうだよね。
わかりやすくアレルギーっていう言い方してるっていうことかもしれないしね。
まあ、風邪みたいなもんじゃないとか思っちゃうけどね。
風邪とはちょっと違うんじゃないかな。どうなんだろうな。
まあ、風邪もウイルスが基本だから
ね。外から入ってきたものに対しての。どっちかっていうと花粉症に近いんじゃない？
うん。そうね。そっかそっか。まあ、アレルギーの人は皆さんご苦労様です。
そうですね。あとちょっとですね。
あとさ。
はい。
もう音亀でもちょっと言ったけどさ、
うん、
まあふもさんスマホ変えたじゃない？
はい。
で俺も来ましたよ。
あ、言ってましたもんね。愚痴ってったんだっけ？
あ、そうですね。まあ来るまでにすげえ時間かかったんだけど、そのあたりの話はゲームなんとかの、
はいはいはい、してましたね、は
い。ぼやいているのがまだ配信されてないんで、あれ多分4月ぐらいに配信される回に、
あ、そうかそうか、
行くと思いますんで、
なるほど。
はい、まあぜひそちらの方で聞いてほしい感じですが、あれだね。元値2万5000円ぐらいするやつがさ、8000円ぐらいでさ、うんうん、結果買えたわけだよね。
うんうん。
まあ、その代わり来るのすっげえ遅かったって話なんだけど。すごいね、ファーウェイのさ、
うん、
ノバーライト2っていうさ、
うん、
やつなんだけど、すごい、なんか、お値段異常感すごい。
ねえ、なんか良さそうだね。なんか結構褒めてますね、ハルさん。
あんま悪いとこ見当たんないよ。普通に使う分には全然スペック的にも結構あるし。そう、なんだろうな。安いスマホだとさ、すげえなんか、かくついてないみたいな。すごい開くのやたら遅くないとかさ。そういうの全然ない感じ。少なくとも今のところ。
うんうん、
まあまあ、本体の容量がね、32ギガとか。
うん。
だからそんなに多いとは言えないんだけど。
まあでも私もそうだもんね。
うん、うん。
確か32。
だからまあ、ふもさんの iPhone SE とか、結構するもんね、値段。
うん、すると思う。まあでも安くはなっていたけれど。
うん。でも2、3万ぐらい？
うん。
もちろんしたか？
3、あ、結果として、なんかいろいろ下取りとかやって、
うん、
3万以下、いくかいかないかぐらいだと。
そうだよね。
うん。
いや、だって、 俺買ったやつも必要最低限のものはほぼほぼついてるからね。
うんうん。ね。
あの、GPS だとかさ。
うんうんうん。
まあもちろんライトとかもついてるし、
うん、
カメラなんだかよくわかんないけど2つついてるしみたいな。
ねえ、
な
んかね。
まあ2つついてます。片方はなんかカメラっていうかセンサーっていう感じの使い道っぽいんだけど、うんうんうん、まあ、一応なんかカメラと2つついてますよみたいな売りになってる
し。なんかね。
うん。まあ画面は今時のサイズだよね。
あ、大きい目のやつ。
うんうん。うんうんうん、昔のね iPhone みたいな。あ、まあまあ、ふもさんが使ってる SE もそうだけど。あの小さいね、うん、4. 何インチだっけ。
うん、何インチか。
うん。もうちょいでかいサイズだから、
ね、
まあまあ全然今っぽいしね。
うん、なんかあの大きいけど、
うん、
ちっちゃいサイズになんか画面ができるみたいなね。
ああそうそう、あのアンドロイドのさ下の何戻るボタンみたいな、
うんうんうん、
さホームボタンとか並んでとかじゃ、うんうん、あそこを右とか左にクイッてやるとなんだろうな、片手で操作できない人用に画面がね寄るんだよね、右下とか左下にキュッキュッあれおもろ、
ね、
おもろいし意外とこれいいよと思って、
うん、ね、ハルさんもねそれで、
そうそうそう、家とかでやる分にはさ別に両手でさ左手で持って右手で、うんうんうん、ねポチポチとかやりゃいいじゃない、うんうん、あのほら多分電車とかでさ、片手釣りから捕まってて左手でだけでしか持ってない時に左上のボタンを押せって言われたら指届きませんけどってなるじゃん。
なるほど、ね、
そういう時に右手だけでもう下の、ね、
うん、
バーの部分をさ左右にフリックするのなんか簡単に、
うんうんうん、
フリックするとフィッてこう
寄ってくる、
指の届くところに全部寄ってきてくれるってこれいいと思って、
うん、ね、
そうそう、そういうかゆいところに割と手届くしね、
うんうんうんうん、
そうそう、実はこれ今収録してるのがそれで撮ってるんですけど
ね、
そう、マイクがね、二つついてるんですよ。まあ、iPhone とかも二つついてんだけど。
そうなんだ。二つついてるんだ。
そう、あのカメラの脇と。
カメラの脇。あ、この手に。
そうそう。と、
下？
そう、下側。あの、通話するときに。
うんうん。
音拾
うやつ。
ね。二つついてんだけど。あの、ボイスレコーダーで録音するときって、下側のマイクで基本的に拾ってるっぽいのね。
ほいほい。
一本でね。
うん。
で、これ買ったやつは、マイク二つついてるのね。
うん。
で、まあ、上と下についてるんだけど。
うん。
あの、ボイスメモで収録するときに、どうやら試したら、それをステレオで撮ってるのよ。
うんうん。どっちでも撮ってるってことだよね。
そう。だ今横向きに置いてるから、多分左右で分かれてると思うのね。
うんうん。
うんうんうん。そうそう。意外とそれ良くないと思って。
ね。
まあ、お外収録とかさ、
うん、
するときにこう、ね、持ってって収録したら結構臨場感、割とあるように撮れんじゃねえかなーって思ってる、ね、
うん、
それがスマホ一台でできるのすげえ便利と思って。
ね、
まあ、スマホゲーとかも、今までろくに動かなかったやつが、ちゃんと動く
って。サクサクシュルーって。
そうっす。あとね、その、スマホで、ちょっと脆かったのが、
うん、
その、ファーウェイの OS というか、
うん、
まあ OS だね。
うん、
その、ホーム画面がさ、
うん、
なんかカスタムされてて、まあ Android の標準っていうよりかカスタムされてて、すげえ iPhone っていうか iOS の感じにめちゃくちゃ寄せてるなっていうのが、
ね。うんうんうん。いろんなものが似てるよね。アイコンだったり。
そう。
見方というか。
まあ、アイコンの絵自体は似てるっていうわけでもないんだけど、
うん、
その、Android でよくあるのってさ、アプリが全部入っている箱があって、その中にアプリの全部の表示があります。
うんうん、
で、その中から必要なもんだけホーム画面に取り出して、
うんうんうん、
で、カスタマイズしていろいろ置いてってくださいっていう、うんうんうん、やつが多いじゃない、
うん、
じゃなくてもう本当に iPhone と同じでアプリをインストールするともうホーム画面にどんどん並んでくるドドドドドドって、
ね、
でそこから自分で自分並び替えてねとか、
うんうん、
フォルダに入れてねとかするみたいな、
うんうんうん、
あとあの設定のアプリとかさ、
うん、
設定アプリというか設定画面とかもなんかちょっと iOS っぽいこう縦にこうカテゴリーが並んでて、
うん、
でそこから中入ってくみたいな、
あでも Android もそうじゃなかったっけ、
アンドロイドもそうだけど、結構機種によってね。
あ、違うのか。
うん、まちまちなんだよね。そう。なんか寄せてるなっていう感じがそうだったりとか、
うん。
結構、あの、そういう意味ではすごい、ね、最近評判良かったけど、
うん、
あ、やっぱりいい、いいスマホなんだ、って思ったね、
うん、
改めて。
ね、
なんかね、その、モバライト2が、
うん、
性能の割にすげえ安いんだけど、なんかね、あの、格安 SIM とセット販売しかしてない。
う
ん、
ああ、そういうこと。
だって、だから安くできるみたいな、うん。
なるほどね。
ことはどっかに書いてあって。だから要は単体で売ってない。Amazon とかで、ノバライト2で入れても、
うん、
基本的には出てこない。
へ、
まあ、誰かが売ってる可能性はあるけど、転売じゃないけど。 ていうのはあるかもしれないけど、うんうん、的には売ってないらしい。
なるほどね、うん、そうだよね。なんか調べた時にもやっぱりなんかシムと一緒に売ってたもんね。
そうそうそうそうだったんでね、なかなかやっぱいい、うん、いいですよ、噂には聞くけど実際使ってみるといいなって感じ、
うんうん、よかったね。
うんうん、まあ、本当はね iOS がいいんだけど、アプリ使いたい気はあるんだけど
、うん、
安定感あるから、
うん、
まあでもうん、まあ
近いぐらい安定感もある。
安定感あるし、うん、いいかなっていう感じが全然する感じ。うん。ね、うん、まあ、しばらく使い倒すんでしょうね。
そうでしょうね。
うん、
まあ、まあ、2、3年は確実に。
使いたいよね。
うん。あ、でも前の携帯だってそのぐらいは使ってたよね。
そうだね。
うん。
うん、うん。だから、まあ、使えるといいなとは思うけど、それこそほら、早めにバッテリーダメになっちゃうとかさ。
ああ、そっか、
そういう可能性はあるじゃない。まあ、OS ではね、現状一番新しいの。
うんうん。
7だっけ ?8 だっけ ?Android。
8?8
かな。
わかんないけど。
うん、新しいやつなんで。
うん。
まあ、それはしばらくいけると思うんだけど。うんうん、
そっち、うんうん、その心配は私のやつの方が心配かもしれない。SE だ
と。ああ、そうかも。Apple結構早めに。
うん、そうそうそうそう。
ねえ、足切りするからね。
もう SE とかっていう
の。もうアップデートできませんみたいな。
うん。
可能性あるわ。
あるある。
もう2世代前ですからね。今 8 が出てるから。
結構あの、カバーだとかさ、
うんうん、
保護フィルムだとかさ、
うん、
本当にないからね。
ああ、そうかも。
全然ないもん。
なかったね、この前見たらね。
そう。あの、すごくたくさん、そういう iPhone 用のアクセサリー売り場みたいな。
iPhone いっぱいあるからね。
そう、バーって売ってる中に、あの、カテゴリー別に、あの、10とか、
うん、
あの、なんだ ?iPhone 8?、
うん、
7とか、
うん、
6っていう売り場があるんだけど、
うん、
6までしかない。6S とか、っていう売り場までしかなくて、
うん、
あれ ?5S とか SE とかはっていう。
そんな感じ。
そう、なくて。で、その、6とかの、6S とかの下に、1個だけあったりとか、
うん。
そんなレベルでした。
でも当時さ、すごい SE の世代だから5か。5とか 5S のサイズのケースばっかりだったけどね。うん、
まあね。
当時ね。
当時ね。
うん。まあ SE 使ってる人確かに少ないからね。もういい加減重要ないかもなって感じで、うん、もう3世代前だからね。
きっとね、
うん。あ、でもそういう意味ではね、俺買ったやつのバライト2は、
うん
うん、まあ結構ファーウェイの製品割とそうらしいんだけど、
うん、
他のも、
うん。
あの、最初からケースついてた。
あ、なんかね。
そうそう。もう箱開けると中にケースが入ってる。
うん。で、フィルムも?
そう、フィルムもついてたりしますよ、みたいなこと書いてあって、うんうん、どうなんだろうなって来てから見たら、
うん、
もうフィルム貼ってある状態なの。あのさいい、ね、ほら、よくさ、あの、画面を守るためだけど、もう剥がしてくださいね、みたいな、もうなんかすぐペロペロペロってなるさ、なんかもうね、画面が汚くなるみたいな保護フィルムじゃなくて、ちゃんとした保護フィルムがもう貼ってあるの。
うんうん、
すげえ最高って思って。
これね、自分で貼って、あ、ちょっとずれた
って、
ね。
そう、なんか気泡入ったってならない、
ね、
このストレスフリー感は素晴らしいって思って。
そこはいいよね。
サムズアップってなる。
うんうんうん。
うん。これすごかった。な、やっぱ結構そこ、なんだろうな、うん、なんか余計な金使わされてる感あるじゃん、なんか。本体買った後にケースとフィルムだって大体買うでしょ、みんな、みたいなさ、感じあるじゃん。
うん、
それついてやっぱこの値段っておかしいよな。
結構安いよね。だって、ケースって本当に高かったりするから、iPhone だと、あの、本当に、なんだろうな、下手したら100均とかでも、
うん、
最近だと売ってたりするけど、
うん、
iPhone 以外のケースって、でうん、まあ売ってるないじゃない100均なんかその安くは、
うん、
だまあ安くても1000円ちょっととか、
うん、
大体2000円3000円ぐらいするじゃない、
うん、
意外とね。
そうだよね。
困る。
そうだよね。その辺とか値段差し引くと俺はこの値段で買ってよかったのかみたいな気分になってくるよね。
3000円引いちゃったりなんかさ、もうだいぶ安くなっちゃうじゃない。
そうっすよ。そうっすよ。だからよくわかんないよ ね。まあでもうん、まあ得した気分にはなるけど、
うん、
まあよくある安い、そのすごく良くて安いもの買った時の、
うん、
この値段で買ってよかったんだろうか、みたいな。うん、感はちょっとある。
あの、一生懸命、このメーカーいいですねっていうのを、あちこちで言ったり、評価しとけばいいんで。
そうだね。うん、まあ、良いのは良いよ、本当に。うん、その辺のかゆい、あの、なんだ、システム的にも、かゆいところにちゃんと手と動くし。
うんうんうんうん、
あの、その、ハード的なね、フィルムとかケースとかも最初からついてるみたいなところを含め、
うんうん、
いいっすよ。
ね。
うん。
たくさん、友達いっぱいご紹介みたいな。
怪しい商売みたいだから、その言い方はどうかと思うけど。 はい。まあそんな感じですよ。はい。はい、まあそんな最近でございますが、はい、今回はハッシュタグ、うん。ちょっと久々になっちゃいました。おうおう、もう2月、あ、違う、1月からですね。
おう、読んでないんだ。
ぶりなんで、もう2ヶ月ぐらい経っちゃってるので、ごめんなさい。
ごめんなさい。
はい。ということで、前回の続きから。
はい。
ですが、大場さん。
はい。
これちょっと前回の、メッセージ会の時の、
うん、
俺の発言ですが。
はい。
音がめ、今回の名言、ふもさんはレア度が高い、過去ツイッター見てないという。
はい。ありがとうございます。まあ、
そうですね。ほぼつぶやかないですね。
つぶやかないね、最近ね。
うん。つぶやかないの？
うん。
もうつぶやくことないみたいな。
つぶやくことないね。
つぶやいたら？
どういうこと？
なんかほら、一人でなんかつぶやく、リアルにね。リアルになんかつぶやくこととかない？
ネガティブな言葉しかつぶやかないけど、最近。
例えば？
もう嫌だ。
ああ、もう辛い。辛い。
それをね、なんかね、ネガティブなのを、負のとしてのアカウントで、なんかつぶやくのって違うなって思うから、なんかね、ちょっと最近、まあ、職場でね、いろいろあってね、うん、へこんでたので、
うん、
なんかね、この状態でツイッターで何をつぶやくんだっていうのはね、
そうだよね。
もうね、マイナスな言葉しか出てこないから、これはいけないと思って。
じゃあ、いっそ写真とかにしちゃえば。
写真撮る？
写真だけ。メッセージ何もないし、写真だけドーンって上がってくるんで。
ああ、猫の写真。
それこそインスタグラム的な使い方ですよ。
猫写真しか撮れないけど。
いいんじゃない？
でもね、写真撮る気力すらなかったけどね、本当に。
あ、その時はね。
うん。今ならちょっと。
まあ、それは、別にいいよ。その時に無理してやれとは言わないけど。
うん、
たまにね、
うん、
そういうのもありかもね。
そうだね。はい、
だからそのために撮った写真を、うん、なんか別のことに使えるかもしれない。まあ、まだ送ってない音がめの写真集とかに使えるかもしれないじゃん。
まだあるんだよね。
そう忘れてないよ。今忘れてないっていうアピールだからね、これね。もうちょっと何ヶ月もちょっと放置しちゃって申し訳ないけど。
だいぶだよね。
そのうちちゃんと送ります。送んなきゃなって、ほら、スマホも新しくなったし、サクサク動くから、もう、はぁ、じゃあやばいって。
こう、引っ越されてたりとかしたら最悪だよね。この4月とかでね。
あ、まだ住所は聞いてないんで。
あ、そっか。じゃあ大丈夫だね。
送る前に聞く感じになるかなと、うん。
連絡先が。
はい。
届かなくなって。
ああ、ツイッターのアカウントなくなってますかね。
そうそうそう、
アドレスなくなってます。いざこう送ろうと思って住所聞こうと思ったら、うん、メールデーモンからこうね、送れませんでした。
送れませんでした。連絡が取れませんって。
あるか。
ね、
いやいやいや、まあ、そこまで遅くならないように気をつけたいです。
はい。
はい。続いて、ビスケさん。
はい。
最新回拝聴。小室哲也は私も世代ですが、へーって感じでした。むしろ文春の慣れふり構わない感じにすごく嫌な気分になり、もうマスコミのあり方をテレビのユーザーが考える時期に来てるんではないかなと思います。ということでいただきます。
ありがとうございます。
小室さんの話しましたね。
しましたね。
なんかだいぶ前であれ何話したんだっけみたいな、ね、感じちょっとあるけど。
そこそこ話してた気がしたけど。
そうですね。うんうんうん。
ね、なんかね。
うん。
って思う感じはあったよね。
まあ、時代が変わったっていうよりもなんかシステムが変わったっていう感じがするけどね。
システム
要はもともとそういうことあったんだけど、インターネットとかもろもろの影響でそういうものが分かるようになってきたというか、
まあね、
うん、それこそほら今ね騒いでる、
うん、
政治の問題あるんじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
安倍ちゃんの奥さんが、みたいなや
つ。はいはいはい。
ああいうのもさ、昔から、なんか今になってさ、こう、大問題だって、前代未聞だとかあるけどさ、うん、でも今まで表に出てなかっただけなんじゃないのとかさ、いろいろこう、
するよね、
そういう方向でちょっと見ちゃったりする。
ああ、確かにね。
うん。
まあ、あとはだんだん過剰になっていってるっていうのもあるのかもね。
まあまあまあ、
そういうのが、その求められてるというかさ、
うんうんうん、
そういうのを見たいと思う人がいるから、やっぱりそういう作りをするんだろうから。
まあね。
うん。なんかそこはちょっと、いや、それじゃないからっていうのをね、
そうだね、
見る側がね。
そうそうそう。そう、まあそれこそ本当にマスコミのあり方っていう話になるよね。
そうそうそう
そ
う。
その話題性のあるさ、なんか、ゲスくてもこう、目立つ話題。
うん。ね。
の方を見たいって思われてるのか、
見たいというか、
こっち側がね、
そっちの方が結局、注目されやすいとかっていうのはね、やっぱりあるんだろうね。
だからそういう話題をやるべきなのか、まあ、だからある種自制心じゃないけどさ、そういうことをやれば簡単に稼げる。
うん、
要は、見てもらえるけど、うんう
ん、ね、ちょっと。
どうすんのみたいな。
うん、
まあ逆にこっちもそんなに、 その大ごとにしないっていうのもある一つの方法としてはあるんですけど ね、小室哲哉が不倫知らねえよっていうスタンスだったらさ、別にその文春がさそういうものを出したとしても、
うん、
まあ、別に小室哲哉自身にはさ何の影響もないわけじゃん。
まあね、
はあ、ってなるだけみたいな、
うん、
世間的にはね、
まあね、
うん、っていうのもあるのかもなってちょっと思ったりしたけど、
うんうん、
まあ、そういう意味では番組の話題にしちゃったのは逆にダメなのかもしれない。
あ、番組のタイトルをどういう方向で書いたかによるんじゃない、それは。
わ、覚えてないっす。
出てくると思うよ。
覚えてないっす。まあ、そんな感じですか。
はい。
はい。じゃ続いて、しゅんさん。
はい。
おとがめ262回拝聴。ふもさん。はるさんのために早く起きて部屋を温めたり、朝ごはん準備して、はるさん。ふもさんって朝強いよね。リスナー、そういうことじゃない。笑い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何のことかな、ねえ、なんか朝の話みたいな。
そうだね、そうだね。ふもさん朝強いよね。
違くないか、いつも。朝強いって言うかみたいな。
てめえ起きろよってことだよね、これね。そうです、すいません。いやでもだって事実とも朝弱い。
うん。
ふもさん朝強いよね。
強いっていうほど強くもないぞ。まあ春さんよりは起きるけどっていう感じ。確かにあの休み、お互いに休みでほっといた時にどっちが先に起きるって、はい、私の方が多分先に起きるけど、
うん、夜先寝るでしょ、まあ、間違いなく俺より先寝るでしょ、まあ、俺よりずっと起きてるってことまずないでしょ、あの見たいテレビがあるからずっと起きてるんだみたいなことないでしょ、
だから早く寝ればいいってことじゃない
ですか。いやいや、だからそれは夜型か昼型かっていう話じゃない。
早く寝ればいいってことじゃない。
それはそのなんだろうな、意志の強さとかとは別のところで、
うん、
朝型か夜型かみたいな話もあるんじゃないですか。
体内時計狂ってるんじゃない。
私は正常だと言いたいのか、お前が早いのかもしれないじゃん、もしかして。そんなことない、
そんなことはないよ。私だってそんなにすごい早く起きてるわけじゃないもん。
ごめんなさい、
6時ぐらいとか。
ごめんなさい。そう、
なんか、うん。
なんか、うん、
うん、はい。
続いてしゅんさん。
はい。
Google がお咎めになってるかと思った、汗というのをいただいております。
はい、ありがとうございます。
Google のあのほらトップページのさ、
あ、なんかの
日に Google の文字が、
うんうん、変わる
やつ、変わるパターンのやつの一環っぽいんですけどね。
うんうん、
なんか冬季五輪のやつみたいですね。
なんで亀だったんだろうね。
なんかカーリングっぽい、
あ、ね、動画見ましたけど、
あれっぽかったですけどね。
うんうん、
なんかオリンピックも基本そんな見なかったですけどね。ピョンちゃん。
ああ、でもカーリングすごい見て
ましたね。カーリング見てた、ね。カーリングはゲームっぽいじゃん。
そう。
え、ゲー、あの、ほら、うん、何戦略があるじゃない。
ああ。
ポイント制だったりとかさ。
ああ。
なんかほら、スピードを競うとかでもないし、
あ、まあ、
芸術性がどうとかいう話でもない
し。そうだね。確かにね。
だからなんかじっくりこう見られるというか。
うん、確かにね。
うん。で、なんか、ほら球技みたいなさ、運動神経がどうのこうのみたいな話でもないじゃない、うんうん、
あ、確かにね、
か見やすいよね。ただまあまあ時間が長いっていうのが一番問題だと思う。
あ、
ま
あ、そうね。
まあそういう意味でもまあ、ま、満足感っていうか、
あ、見た感
はあるよね、
うんうん、
だいたいふもさん後半になると寝てましたけどね。
そうですね、
うん、これ見ててふもさん寝て
る、うん
うん、結構おもろかったっすよ
ね。
うん、
なんか面白かったみたいで、
あーって最後どうなるみたいな時が、普通に俺 3,4 回ぐらいしか見てないけど、 2回ぐらいは割と最後そんな感じで、
うんうん
う
ん、
うわ、ギリギリかったとかね。
で、寝ながらいたら原さんがなんか興奮して、
おーって言ってるけど全然起きやしない。
いや、あの耳は聞こえてるんだよ、なんか興奮してる、なんかすごかったんだな。
でも起きようとも思わないでしょ、
うん、
夜弱いからね、
眠気に
夜弱いから、
夜は寝るもんだよ。
そんな夜じゃないよ、多分。
暗くなったら寝る。
せいぜい10時ぐらいだよ。
うん。
暗くなったら寝るってすげえ。
暗くなったら寝るんだよ。もう7時ぐらいには寝るんだよ。
すげえな、お前太陽見てない。はい、じゃあ次。
はい、
大場さん、266回拝聴。いつもながらふもさんの声に言わされます。天皇誕生日の話で、にゃんにゃんにゃんには吹き出しました
けど。ありがとうございます。
にゃんにゃんにゃんはでもうち普通に言うよね。
うん。
もうえらい前から2月22日はニャンニャンニャンだねって言うからね、割とね普通なんだよね、うちの家では、
ね、あの 猫好きの友人がこの日の誕生日なんです
ね。そうそうそうそう。
2月22日。
結構馴染みのある日なんです
。そうそうそう。
ニャンニャンニャンだからあの子の誕生日だってなる、
ね。そうそうそう。
だからその子の誕生日は大体忘れないんだけど、他の子の誕生日は大体忘れるんだよ。ごめんだけど。
そうなんだよね。別に何もこうかけてないしね。
普通はかけないからな。誕生日狙わないしな。
あ、まあね。あ、でも、ロックの日の友達は覚えてる。
ああ、そうですね。連絡取れないです
けど。取れないけど、
ね。いろいろありますわね。
ね
はい。
まあ、この年になるとね。
うん、よくわかんないけどね。うん、はい。続いて、かなめさん。
はい。
これはあれですね。シャープ音がめで、高速道路の一時退出について。
うんうんうん。
あれですね。
ありがとうございます。
ETC2.0 の話を貼ってくださってますが、はいはいはい、これちょっとリンク先読んだんですが。
うん。
だどうやらETC2.0 でさ、
うん、
高速道路途中で出て、また戻るっていうのは、うんうん、今のところ、まあ、実験的にこの場所でできます、この場所でできますみたいな特定の場所で、
うんうん、
で、なおかつ、要は順方向に限る。だから、下り方向の高速に乗ってて、そこから降りて、もう一回、1時間以内だったかな。かなんかにもう一回乗り直すのは下り方向だったら、
オッケー。
オッケー。
うん。
だ下りから来て、一回降りて、上り方向に乗り直したら、それはカウントしますよ。
なるほどね。
話みたいですよ。
うんうんうん。
うん、まあ、そらそうだろうね、とは思う。
そうだよね。本当に一時退出っていう感じだよね。
うん、そうそうそう。だから結局その、なんだろう、インターじゃないや、パーキングとかさ。
うん。
ああいうのを作るのって結構大変なわけじゃない。結構場所も食うしさ。
そうだね。
上りと下り作んなきゃいけないしさ。
うんうんうん、
っていうのの、まあ、ある種対策の一環として、
うん、
要は一回降りて道の駅で、
うん、
要はパーキング的に使ってもらって、うん、もう一回乗り直して、で、次の目的地に行くっていう、うん、そういうやり方ができるようにっていう、あれがあるみたいですよ。
それもありだよね。地元にお金を落としてもらってっていうかね、
う
ん、その地方にね。
そうそう。てかパーキングが大変なんだよね。別にパーキングでも地元にちゃんと金は落ちるだろうけどさ。
うん。でもそれを建てるのが。
作るのが大変だよね、うん。あれってだって同じ規模のものをさ、上下で作んなきゃいけないみたいな、すげえ大変だよね。
結構、あ、でも場所によっては上下ともここの一箇所に繋がってくる
よ、ね、うん、あるよね。
っていうのが、
ね。なんか、こう。ぐるっと回って上り側の方にギュイーンって行くみたいな。
そうそうそう。
まあ、それのその道を作るのも大変だけどな。
どっち作るのが大変っていう。
駐車場が上り側と下り側で分かれてる
ね。そうそうそうそう。
あれはおもろかったですね。うん、どこだったか忘れたけど、関西の方
で、ね。関西の方で、うん、途中どっかあったよね。
うん、あれおもろと思って。そしたら一個で済むみたいな、これ頭いいねと思って。
ね、
うん。ただ道がすごいと思って。
あれ。
うん。そうだよね。うん、あ、なんかいろいろあってもいいような気はしますけど、
うん、ね。
ね。でもその管理をするのは大変そうだよね。うん、どこでデータ出ないとかさ、時間。まあまあその辺全部もうコンピューター的に管理しちゃうんだろうけど、うん、だからこそできるんだろうけどね。
うん。人の手でじゃあなかなか難しいからね、うん。
でもその管理側はコンピューターがやってくるにしてもさ、うん、人間側はさ、どうなってんだっけみたいななんかね、うん、ルールが変わったりとかしたらまたそれもね、
ね、
自分の知ってる知識をアップデートしていかなきゃいけないわけじゃない、うんうん、そういうの大変だよね、と。
まあね、
逆に人間側がね。
まあね。
うんうんうん。
もうそういうのも含めてナビに含まれてくるかもしれない。
ああ。
一時退出、ここは一時退出ができる、できますよとか。
ああ、そういう時こそ AI だよ。あ、なんかんだけど、そういう時こそ AI だよ。だ車に AI スピーカーじゃないけどさ。
うん。
そういうものが組み込まれたら。
ああ、ETC も入ってるかどうかも。
ナビ以上のことをしてくれるみたいな。
なるほどね。
だちょっとパーキングそろそろ寄りたいよねとか言って、トイレ行きたくないとか言ったらさ、何キロ先にこういう、あれがあって、ここなら一時退出で何分以内に戻ってくれば OK ですよとか教えてくれるみたいな。
う
ん
う
ん、
そうい
うのを AI って言うんですよ。そうですよ。
うん、
なんかね、ほら、家のさ、物件を調べるのにさ、うん、最新の AI で、あなたに会った何とかをとか言われてもさ、それ AI じゃなくねみたいなあんじゃん。
うんまあね
ね、AI スピーカーって別にこれ言ったのに反応してるだけじゃないけどさ、あんじゃないですか。
まあね。
AI なのか、それはみたいな、
うん。
そういうの AI だよね。
うん、
融通聞いてくれるみたいな。
うん、まあ、ね、その辺のやつは使ったことがないから、融通が効くのかどうか。
知らないけどね。確かにね。
そう。効くのかもしれない。
欲しいかどうかって言われたら欲しい。でも、お金がないから買いませんけど、AI スピーカーね。
うん。
なんか、アマゾンのアレクサが突然笑い出すとかって。
ああ、なんかね、ちょっとニュースになってましたね。
とか言って、夜中に急に笑い出すらしいですけど。結構ホラーだよね、あの
ね。ね。
なかなかいいホラーだよ。しかも笑い方がちょっと怖いね。
うん、
でも AI スピーカーが突然笑い出すってなんだろうね、あれね。
ちゃんと AI なんじゃない？
あ、何？俺バカにしたからちょっとなんか俺本当に AI なんだぜ感を出してきた。
うん、なんかちょっといろいろ考えながらふふって思っちゃった。
なんかあれなのかな、その向こう側で勝手になんか調べてたのかな。
調べて、ご主人こういうの好きだよね、こういうの好きだよね。
とかね。
これ楽しいなって。
なんか漫画読んでたとかね。AI 自身が漫画読んでたとか、それのがすげえ AI だな。
ご主人に今度進めようって、ちょっと下見してみようみたいな。面白いじゃん。
絶対おすすめとかしないでしょ、急に。
わかんないけど。
え、でもそんぐらいしてくれるようになったらおもろいね。
うん、
うん。それはなんか AI 感すごい。
おはようございます。今日のおすすめの漫画はとかっていいですか？
この前こういう漫画を見つけたんですが、いかがでしょうかとか言ってくれたらよくないのか。
ね
え。あなたの会話の記録を、怖いな、それはそれ。あなたの会話の記録を全部収集して、ねえ、そこから勝手に、おすすめの漫画だとか映画だとか出してくる。よくない？でもなんかすごい、なんか人間いらずになりそうだね。話し相手いなくてもなんかそれで十分なりそ
う。うん。
すっごい映画話とかさ、めちゃくちゃするとか。
あ、じゃあもうその AI スピーカーと、ポッドキャストとか始めちゃう。
そうそうそう。誰かやってほしい。AI スピーカーとポッドキャスト誰かやってほしい。しょうもないですね。はい。次。木村優さん。首の後ろのコブは、祭り関係者に多い、みこしを担いだ時にできるタコなんじゃないかなと。祇園祭り関係者で何人か見たことあります。勲章なので基本は取らないっぽいです。ということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。情報提供。あの、コブおじさんですね。
ね。
うん。
今日も見てきました、ね。
そう、今日もいたんで見てきましたけど。やっぱり違うね。
ちょっとね、
ちょっとね、
コブおじさん検索。
みこしのコブでは、
なさそうだ
ね。なさそうだね。肩ではないんだ。
そう、首の後ろ、あ、首じゃない。耳の後ろあたりなんだ、ね。
そうそうそう。だから、下から上に出てるんじゃなくて、どちらかっていうと上から下にちょっと垂れてる感じ。
垂れてる感じなんだよね。
そうなんだよね。
パーンと張ってて、結構大きくて。
そうそう。なんか硬そうだったね、今日改めて。
ね。
なんか、割と硬そうだったね。なんだろうな。でも、みこしとかそういうんではなさそうだったね。
うん。
うん。で、結構ね、その後、調べたりとかしたんだけど、
うんうん、
あんまりね、ネットとかで調べても同じ、あ、これこれっていう感じのがね、あんまないんですよ。
あ、そう
で、何件かはやっぱり情報もらったんだけど、
うん、
なんかどれも違うみたいな感じなんですけど、ね、うん、今日改めて見て、やっぱり思ったよりでけえなって思って
そうだね、結構でかいんだよ ね、
ね、今度インタビューするしかないのかはい、じゃあ続いて、ビスケさん、
はい。
最近聞いたポッドキャストということで、ハッシュタグをポコポコ上げてる中に、はい、音が入っております。
はい。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
いや、これ手間結構あるよね。
ああ、最近聞いてるやつとか。
そうそうそうそう。だって自分が何聞いたかっていうのをさ、調べてさ、その番組のハッシュタグをさ、調べてなんか覚えてさ、それを全部書き出すわけじゃない。
確かに。
メッセージを、メッセージではないにしろさ。
うんうん、
これ、すごいありがたいなと思って。
そうだよね。聞いてるよっていうのを、
うん、そう
的に教えてくれる。
そう伝えてくれる。あのね、この後にもピクスケさんそういう同じようなハッシュタグがついてね、うんうん。
はいはいはい。
ツイートされてて、あ、これいいよねと思って。
うんうん、
まあまあ、それぞれ人、それぞれでいろんなやり方があっていいと思うけど。
うんうん。
これすごいありがたいやり方だなと思ってね。
ね。
うん。内容はともかくとして、聞いたよっていう。
ね。
言ってもらえるっていうのはすごいありがたいなと。
ありがとうございます。
3回ありますね。
ねえ。
ありがたい。
すごい。
続けていただけるといいのかなと。
はい、まあ、
結構ね、でもね、継続するの難しいよね。
まあ、気が向いたらでいいと思うけど、ね。
そうそうそうそう。あれ、ふごさん今鼻になんか詰めてます？
いや、もうね、垂れてきちゃってしょうがない。もう鼻水が。
わざわざ言うなよ、みたいなね。うん、
見えないだからそういうこと言わない。
もう鼻血出てる人みたいになってますけど、
ね。言わなくていいのそれ。
続いて DY さん。
はい。
267回、コブおじさんの話ですね。多分、アテロームのことかなと。ざっくり言うと、皮膚の病気です。手術でコブを切除して中に溜まった汚れの袋を取り除けば治療します。
治癒しましたね。
治癒します。確かに知らないとびっくりしますよね。僕もこの職に就くまで知らなかったです。ということで。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、これ俺も、そのリンク貼ってもらってたんで、その先をちょっと見てみたんですけど、
うんうん、
なんかね、皮膚の下に赤が溜まる袋ができちゃう。
へ
ぇー。で、赤がどんどんその袋の中溜まってくるんだって。
うん、
で、膨らむんだって。
へー。
だからそれ、要は、桃太郎みたいにパーンってやると、中から赤がパーンって出てくるみたいな。うん、 話っぽくてですね、
そ
んなことあるんだと思って、
すごいね、うん、
だからその小坊主さんのがそれなのか、
うん、
どうなのか分かんないけど、
うん、まあ
そうかもしれないね、
かもしれない、
うん、ただそれだったらもっと早い段階で撮ってる気もしないでもないってところがまたね
ねえ、どんどん、まあでも。
俺はこの赤を絶対取らないみたいな、そんなことないでしょ、だって。
わかんない。でも、自分がさ、こう、膨らんできた時に、
うん、
なんだかわからなければ、
うん、
病院に行くだろうから、
うん、
あ、赤が溜まってるだけですよって言われたら、なんだ、じゃあいいかって思ったかもしれない。い
や、絶対邪魔だって、あのサイズは。
なんだ、赤
か。いや、だって赤ちゃんの子供がここにくっついてるみたいなサイズなんだよ。
ね、首の後ろに赤ちゃんの顔がついてるってね。
ねえ、顔描いてやろうかな、みたいな。気分にはなる。やめてやる。夜中見たらだいぶびっくりする。
びっくりする。
うえやーってなるよね。
ちょっと、妖怪かなんかかと思っちゃうね、きっと。
うわ、顔の後ろに顔ついてる、みたいな。見られてる、みたいな気分。だからわかんないですけどね。
ね、
まあでもそういうのあるんだってね。
うん。
だから今のところ、候補としては、
うん、
みこしこ。
うん。
あと、死亡種。
うん。
まあ要は、脂肪が溜まっちゃってるみたいな。うんうん、やてろ。
うん。
みたい。
そうか。
他になんかあるのか分かんないですけど。ほんとね、はい、なんかね、でかいなんかみかんとかさ、あるじゃない。
なんだろう。
ああいうのがくっついてるみたいな。
分担ぐらいの大きさだよね。
まあそうだね。小さめの分担がくっついてるみたいな。
うん、
うん。不思議。まあ情報あれば、またお待ちしております。そんなの知ってる人なかなかいないよね。
う
ん、
そうだね。
写真撮りたいけど、それはまずいよな。
ちょっとね、人の写真
を。人の写真だ
あげるのはちょっとね。
まずいよ。
うん、
当たり前にまずい。絵で描く。
あ、春さん、絵で描きますか？
もうさん描いてよ、そこは。
やだよ。
絵心は、
はい、ね。絵心はないよ。
絵心はないけど味があるんで。はい。じゃあ次行きます。
はい、
おばさん。
はい。
これお散歩会ですね。
うん。
夫婦でお散歩しながらの収録ほのぼのぼしてていいな。少しばかり羨ましい笑というと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。羨ま、ね、散歩出ればいいじゃん。
ね、おばさん。
そうですよ、おばさん。ポッドキャスト始めたんだから。
おぉ。
そこで奥さんの散歩を流すのかしらね。
おかしい
よ。そういうポッドキャストじゃないけ
どね。でもなんか、あれ、大場さんだったかな、なんか、うん、娘さんとデートでお食事とかの写真をツイッターに上げてたりとか。
あ、じゃあツイッターで上げればいいじゃん。あ、音声は上げらんないか。
えって。
じゃあ動画で、ね、
動画を
動画で、
ね、あ、ちょっと。
散歩してる足元をずっと撮りながら、
ちょっと話をしているのが入ってるみたいな。いいじゃないですか。
そういうことじゃない、うん、そういうことじゃないって思ってるの多分今聞きながら ね、
は
い、すいません。まあまあまあまあ、でもお散歩会は結構さ、
うん、
まあ撮り始めたら結構喋るよねみたいな、
まあ、
なんかない、
ね、
なんかやっぱり歩いたりしてると活性化じゃないけどさ、
うん、
なんかこうまあいろいろ見たりとかっていうのもあるから話題が出てくるってい
う
のもある
し、そうだね、
結構何も考えないで始めても意外と喋れること多いような、
うん、うんうん、そうね、
気はしてますけどね、
うん、
あとふもさんのテンションがねいつもよりやや高い、ね、
そうだよね、お散歩は好きだからね、
そうだよ ね、
そうですね、
明らか高かったもんね、あんた
に、あ、そう
そうでもないかな、
梅、まあ、
皆様の梅梅
梅
梅
梅梅梅
食ったみたいな。はい、じゃあ次続いても大橋さん、
はい、
おたがめ270回拝聴、ポッドキャスト配信を始めたので非常に興味深く聞きました。これあれですね、カメレオンスタジオの話した時の回ですね、うん、うちの番組もスカイプ収録ですが、ヤマハの AG03 で2人の会話をミックスして自分のパソコンで録音するため、どうしても音のバランスが気になります。いよいよの時はお願いするかもです。ということで。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。そうね、北北カフェっていうね、
うんうんうんうん、
番組応募さん、
ね、
始められて、
はい、
まあ、主に映画の話のポッドキャストもあるのかな。
うん、うん、
うん、うん、そうそうそう。あのね、スカイプ収録の声のバランスってすげえ難しいのよ。で、スカイプの相手の声って、
うん、
要はスカイプのシステム上でコンプレッサー的なものがかかるんだよね。要は、ちょっと専門っぽくなっちゃうけど、音圧が勝手に上げられてる
ん
だよね。
うんうん、
の声と、自分が喋ってる声っていうのは、その音圧が上がってない状態の声。なんで、そのバランスを取るのって意外と難しいのよ。波形だけ見てても意外と分かりにくかったりとかっていうのもあるし。そうそうそうそう。なんで結構ね、むずいです、うん。で、自分の声ってさ、自分の喋ってる、要は骨振動で自分自身に聞こえてる声と、うんうん、イヤホンからモニターでバックする声を合わせると、うんうん、意外と音量を大きく聞こえてるっぽく聞こえちゃうんだけど、本当は 自分のその骨振動で聞こえてる声もあるから、その分を差し引いてちょっと大きめにしないと録音としてはバランスが取れてないみ
た
い
な
ことになりがちなんですよ。でもむずいスカイプは、そうそう、なので、ね、まあどうしてもの時はどうしてもじゃなくても良いですが、
よろしくお願いします、ま
あ、はい、使いどころがありそうな時はぜひよろしくお願いします、はい、亀山さんね、はい、ということで続いて、
はい、
直角炭さん、
はい、
これもカメラ用スタジオの時ですね。畑は違いますけど、趣味で動画を作ってたことがあるので、編集作業の大変さは痛いほどわかります。編集に費やす時間や手間が原因で始めることに躊躇している方は、プロに相談してみるのを一つの方法ではないのかと思います。ということでいただいております。ありがとうございます。そうですね。まあでも、動画の編集、まあ俺がね、普段音声の編集ばっかりやってるからっていうのもあるのかもしれないけど、うんうん、動画の編集は大変。
毎年ね、音がめフェスのね、
うん、あ、そうですね、
動画を編集して、まあ、動画の編集、ね、まあ、
まあまあ、その動画の編集は Windows のパソコンでやってるんですけど、
うん、
あの、Windows のパソコンのスペックが少ないから、なおさら大変だよね。
あ、なるほどね、
うん。動き、もう編集してる時点で動きがくがくになるしさ、書き出そうと思うと、もうなんか、何十時間ってなるしさ。
はいはい、
去年の、ね、書き出す時間エグかったもん、
ね。そうだね。
12時間とか超えてたもんね。ね、17時間。
なんかすごいずっと、え、まだついてる
みたいな。ずっとエンコードしてるみたいな。でもエンコードし終わって、見直したら間違ってるところがあって絶望みたいな。
で、
ありがちってなる、
うん。
そう、だから動画は大変。まあまあ音声も長くなると大変だけど、やっぱり動画って音声とさ、映像が合わさったものじゃない。
うん、
やっぱりその分大変だよね。
そうだよね。まあ、
動画の、なんだろう、データ容量って大きいしね。
うん、
うん。とは思ったりはします、
はい、
まあ音声だけでもね、
うん、
そのちゃんとやろうと思うと結構大変だったりする
んで、まあね、さっきのスカイプとかね、
そうそうそうそう、でね、ポッドキャストでもさ、編集難しそうだからちょっと私にはできそうもないなみたいな、
うん、
まあやるんだったら編集しないとあれだけど、
うん、
でも自分にはなかなか編集するのは難しそうだなっていう人なんかはやっぱり使うといいのかもって思いますね、うん、
まあね、
うんうんうん、あるいはスタジオなんかね、
はい、
とは思ったりします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい。ということで、今回以上でございます。はい、皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。
ま、ハッシュタグ、いや、まあ、メッセージ、気が向いたらメッセージでも、はい、メールの方でもいただけると嬉しいかなと、感じでございます、はい。はい。ということで、じゃあ今回もエンディングということで、
うん、
音亀フェス2017コンピレーションアルバム。
お、う
ん、はい。まあ、まだ完全に発表できる段階ではないんですが、
はい、もう
だいぶできてきましたね。
うん、
はい。なので、まあ、音亀フェス2018、
うん、
まあ、タイトルがどうなるかわかりませんけども、
うん、
まあ、仮に2018が、
うん、
発表するタイミングと同じぐらいのタイミングで、
お、
まあ、2017、
うん、コンピアルバム。
コンピアルバム発売。っていう発表ができるんじゃないかなと。
そうすると4月5月ぐらいですかね。
そうですね。ってことはこれでめでたく、
うん、
一年中音亀フェスをやってるという音亀フェス的な作業をしてるという
。そうですね。
コンピが終わったらもう次の音亀フェス、音亀フェスが終わったらもうコンピで次の音亀フェスっていう、う
ん、去年ぐらいから割とそれに近かった気がするけどね。
そうですね。そうですそうです、
うん、
なのでね、まあ音亀フェスの方もちょっと、
うん、
まあいろいろどういうものにするかっていうのを詰めなきゃなという。
うね、うん、
まあまあ、結構ね、最近はちょこちょこ、
うん、
オフでは話してるんですが。
はいはいはい。
そうですね。まあ、ここでこう、だらだら話すわけにもちょっといかないんで。
そうですね。
ある程度固めてから、まあ、
うんうん、
来月ぐらいね、4月ぐらいになったら、
うん、
またお話できるかなと、思っております、
はい。またそのタイミングで、何でしたっけ、音亀フェスのどっかの過去回を、
うん、
再演ってやつを。
あ、そうですね。
やりたいね。
うん。まあ、とりあえず2017をもう一回やってもいいのかなって気もしているけども。
うん。
そうですね。
2016から向こうの。
うん。
やつがもう聞けなくな
るのが、うん。そう。3月末で。
ね。
音亀フェス2013から16。
うんうん。
までが、まあ、フリーで聞けない状態にはなります。
うんうんうん、
はい。ので。
はい。
まあ。その前に聞いていただくなり。
ね、
もう。ていうか、まだ聞いたことがないという方は、古いやつね。
うん。
聞けなくなりますんで。 はい。ぜひチェックしていただいて。まあ、その後も再現という形で、はい、ツイキャストがね、
うん、
残らない形で、
うんうん、
できたらなと思っております。
はい。
はい。まあ、そんなとこですね。
はい。
はい。それじゃあ最後にいつも通りの告知でございます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音亀もありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音亀ではなく春は作曲、ポッドキャストの編集代行等のお仕事を募集しております。ポッドキャスト編集代行等のお仕事を募集しております
、はい、
何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。まあ春の方に DM で、うん、何かしらご相談いただいても全然それでも構いません。はい、すべてのリンクはお互い番組サイトの方にまとめてありますのでそちらからどうぞ。ということで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のどっちがいい、
どっち、
扉とハイスコア。
ハイスコアの方が好きかな。
扉好きじゃない、
そんなことはないんだけど、なんか春っぽいというか明るい感じが。
じゃあハイスコアはい、じゃあハイスコアという曲をかけつつお別れです、
はい、
ということで、
はい、
はい、またあれですね、調子が2人とも良くなってきたら、
はい、
またちょこちょこと撮りたいですが。
そうですね、
はい、あれなんだよね、最近さ割とまあ2人でやったっていうのも微妙なんだけどさ、
うん、
ほら Steam で変更っていうゲームがあって、
ね、ああはいはいはい、
ま
あ、
ホラーゲーですけど、
はいはいはい、
あれやった話したいね。
面白かったよね。
うん、うん、面白かったけどバリホラーなんで、
ね、そうだね、
うん、まあその辺の話もちょっとしたいなと思ってます
はい、
また近々撮るかなという感じでございます。はい、はい、じゃあそれでは今回もお届けしたのは春と
サモでした。
それではまた次回、バイバイ
バイバイ。
この愛見計らいビジネスに埋もれちまった、単純に面白いのが欲しいよ。 Hey Hey、 勝つとか負けるとかなんてどうでもいいから、俺は有言実行したい、まがきもせずになどでも、いつだってI'm not a man, I'm 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 not a man
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
音亀フェス2017クロス。
音亀フェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音亀フェスなどで距離も時間も超えて音亀フェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ユミユミパラダイス、
四谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
フモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
AMR を知ってるかい、
AMR を知ってるかい、
毎月2回配信だぞ、
毎月2回配信だぞ、
1日1日15日、 AMR を知ってるかい、
マニカス3人の番組だぞ、
声がでかい
声がでかい、
たまにエロい
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ、
アニマルミュージックラウンド。
9月30日は
ポッドキャストの日。